皆さんこんにちは、コペテンナイトの春名誠です。
こんにちは、足原瑞穂です。いやー、教育実習から無事戻ってまいりました。
おかえり
終わったよ。
1ヶ月くらい、3週間だ
っけ。そう、3週間、中学校、母校の中学校に行ってまいりました。
お疲れ様です。
この話はもう本当に後で詳しくちょっとお話できたらなと思います。
はい、
じゃあ今日は
ね、はい、マシュマロを読んでいこうと思います。
よっしゃ、皆さんありがとうございます。マシュマロ読むの楽しいよね
そうだね、 4,5 ヶ月前くらいにツイッターでマシュマロという匿名でメッセージを送れる機能を使ってメッセージを募集し始めたんですけれども、10件ぐらい来てましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱあれなんだよ、ツイッターだよ。メールでお便り募集はもう来ないんだもん
そうだね、ツイッターでエゴサするのが一番、こうリプライっていうかさ、感想を見られるよね。
うん、そうだね。じゃあということでマシュマロを読んでいこうと思います。
はい、
じゃあ一つ目、私が読もうかな。 Spotify でポッドキャスト配信しているアラトークです。初めてお送りします。どうして男女が生まれる比率というのはあまり偏らないのでしょうか。2000年以上の歴史があれば7対3くらいになる時があってもいいのかなと思っています宇宙規模で談合が行われているのでしょうかということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。い
や、アラトークさんだ。
アラトークさんめちゃめちゃあれですね、あのデザインが可愛いですね。
あ、ポッドキャストのね。
ポッドキャストの、
うんうんうん、
すごい、あ、なんかデジタルポップみたいな感じで雰囲気で可愛い、
素敵
素敵。男女が生まれる比率、談合を行われているのでしょうかとのことなんですが、え、これあの高校までしか私は生物をやっていないんですが、これマジレスなのかな。マジレスしていいのこれは。違うよね
一旦マジレスしてから考えよ。
これ一旦マジレスすると、これあのもっと詳しい方がいたら本当に教えてほしいんですけど、私の高校生までの生物の知識だと、うん、あの人間、男性が XY 持ってて、性染色体、染色体がある中で、うん、男性は X と Y を持ってて、女性は X と X を持ってる、はい、で、あのそれぞれの遺伝子が、あのなんていうんだ、受精卵とか精子にそれぞれなるときに、
うんうんうん、
その X と Y とか XX が半分にパカって割れるんですね。
はいはい。
で、だから女性の卵子は全部 X なんだけど、男性の精子は半分が X で半分が Y になって、で、うん、その精子の中からランダムに1個がその受精するから、その X、 男性の X の精子とが受精したら XX で女の子になるし、 Y の精子が受精したら XY で男の子になるっていう風に受精卵ができるので、だからね、基本は確率としては半々になると習いました、
うん、はい、
伝わってますかね。
伝わりました、はい、その受精卵、あ、うん、受精卵は全部 X なんだっけ。
うん、受精卵卵子、卵子は全部、あ、そうか、
卵子が全部 X で、うん、精子が X と Y が半々なんだよね、うんうん、
半々。
で、その精子に、うん、XY が半々っていうのは、
うん、
あの結果論でさ、今だいたい男女比1対1くらい、
まあだいたい、
うん、よくわからんけどさ、1対1く
らい
になってるところから、あの理論的にさ、うん、1対1っていう精子の中の染色体、うん、XY 染色体は1対1だっていう比が求められてんのか、それとも、うん、だいたい全部調べたの、そう、1個の精子の中のを全部調べたのか、どっちなんだろうね。
どうなんだろうね。でも普通の、うん、普通のっていうか、あの、その、パカって X と Y が分かれる前 がやっぱりあって、それが分かれるって考えられてるから、やっぱり X とは11なんじゃない、うん、いやまあその別れた後に X が死にやすいとかさ、もしかしたらあるのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
どうなんだろう、それ詳しい人
まあでも教科書に載るくらい定まった理論ってことだから
ね、
そうなんだろうね。でもさ、1対1になるよ、ね、
あのもしかしたらでもアラトークさんがさ、
うん、
疑問に思っていらっしゃるのは、うん、2000年以上の歴史があれば7対3くらいになる時があってもいいのかなって。私でもこれすごいなんかわかるんだよね。これ今確率としては1対1って言ってたけど、
うん、
もしこれ10人だけ生まれるってなったらさ、もしかしたら、
うん、
その時必ずしも 5-5 とは限らないじゃん、もう誤差は出てくるじゃん、うん、ってなった時にたまたま男の子上手い染色体ばっかりが受精する時とかないのかなって
あ
はまあ思うけど、
うん、確率論だからサンプル数が多くなればなるほど1対1には近づくんだけども、
うん、
私の妹の小学校の時、
うんうん、
妹の学年、私の学年は男女比1対1くらいだったのね、
うんうんうん、
だけど妹の学年女の子が18人ぐらいいて、17人くらい、
うんうん、
男の子が、
ね、男の子が
2、3人しかいなかったの。
あ、じゃあ全部で20人ぐらいしかいないんだ。
あ、そうそう、ちっちゃい小学校だったからもう今分校になるんじゃねえのかっていうぐらいちっちゃい小学校だったから深刻な、そう、
少子化が、
うん、進んでいるんですけども、
でもやっぱじゃあ20人ぐらいの母数だったらそういう可能性もあるってことだよね。
あるね、うん、ね、限定された地域で、
うん
うん、サンプル数が少ないとそういうこともあり得るよね。なんか今ふと思ったんだけどさ、
うん、
なんとなくこのお母さん男の子産みそうだなとか女の子産みそうだなみたいなのいるよね
いやあるよね、絶対この人は息子とやり合ってそうだなってこう、う
ん、なんとなくなんだけど、ね、
息子が似合うな、
うん、あるよね、 あるよね、うん、
それってどうなのかな、一致すんのかな、
どうなんだろう。
でもそれお母さんは決められないからさ、男の子にするか女の子にするか。
そうだよ、本当は決められないけど、なんとなく男の子いる方がしっくりくるとか女の子いる方がしっくりくる性格はいるよね
いるね。
あとはあれか、生まれてから男の子のお母さんっていう風に成長していくのかな、お母さんとして。
その方がありそうだな、それもあるかもしれないね、うん、あれじゃない、あの男の子いそうだなとかは、あの弟いるお姉ちゃんとかはさ、うん、ほらなんか男の子いそうだなとかになるとか、
確かに、
なんか兄弟とか、うん、そういうところとも関係あるんじゃない。
そうかも、うん、男の子の兄弟いるとやっぱ違うかな。私自分でさ男の子産みそうだなと思ってんだけど、なんかそんな感じする、しない、あんまり。
そこはかとなくはするかな。
そこはかとなく
いやなんかね、息子、あでも娘も似合うよ、どっちもいいわ、
どっちもいそう、
ありだわ、どっちもいそう、
あ、ありか、まあどっちでもいいし、まあ授かり物だからね、自分ではコントロールできないんだけどね、本当はね、
そうそうそう、
うん、
いやどっちもありだよ、どっちも、うん、もちろんなんだけど、
そうだよ、
そうだね、
うん、
宇宙規模で談合が行われているのでしょうか、行われてるんですかこれは
まあ行われてないとも証明できないよね、
できないね、
うん、太陽系の第三惑星地球ではちょっと今はあのちゃんと人類増えるように1対1くらいにしとこうぜみたいな談合があるかもしれんよね
なんか SF みたいな話になってきた
もうそろそろ絶滅してもいいかなみたいな、うん、なったらどっちかだけ多くなんじゃない。
どうすんの、どうやってやんの。
やっぱな何かしら、やっぱ宇宙規模で談合だからさ、
どうすんのかな、
何かしらの力働いてんじゃない
の。精子の中の X 染色体だけ、X 系を持った精子だけ死ぬ、何か光線を地球に浴びせるみたいな、
そうそうそうそう、
男しか生まれない
怖 怖すぎ。
やだ。
そうだね、圧倒的にあれだよね、男の人の方が多くなる方が減少するよね、うん、
そう人口はだよね。そうだね、うん、そうだね、
埋めなくなるもん。
うん、女の、そうだね、一人の男性で女の人多かったら、まあもしかしたらちょっともうちょっと続くかもしれないよね。
そう、
女の人一人に男の人たくさんより。
うん、
ある意味でもさ、今1対1になるのはこういう仕組みって習ったよっていう話をしたけど、
うん、
このこれを談合と取ればまあ談合だよね。そういう仕組みになってること自体が。生物の勉強してる時に一番神の存在を信じかけたもん。
ああ、本当。
うまくできすぎてて、
へえ、
いやこれは神いるなって。
そうか、
思いそうだったよ。
でも数学とか物理勉強してても結構そういう時はあるかも、うん、
あ、そう？
うん、なんかね、なんかオッカムのカミソリだっけ、うん、なんか習わなかったっけ。
あ、うんうん、習った。あの、家庭が少ない方がみたいな。
そうそうそう、うんうん、一番シンプルな家庭が正解だみたいなやつ、
うんうんうん、
なんかざっくりとしか分かんないんだけど。
あるね。
うん、でも物理のさ、物理的な理論の式とか見てると、
うん、
あ、こんな綺麗に表せるのとか、
へえ、
これは仕組まれてないとかあるもん。綺麗すぎて、式が美しすぎて、
うん、いや、あ、でも多分似たような感覚なんだと思う。私はもっとね、あの高校の生物レベルだから、そこまでこうの高度なことはやってなかっただろうけど、もうなんか免疫系とか勉強してたら、なんか、
うん、
うまくできてんだ。これは偶然、あの、なんだっけ、ダーウィンが偶然の突然変異で進化してきたって言ってたけど、うん、これは偶然だけでなるのか。
大いなる力が働いてるのかな。
何か働いてるんじゃないかと。行われているのでしょうかに関しては、行われているとも言えるし、いないとも言える。
うん、そうだね。人間が解釈しきれないところを全部何かしら大きなる力に説明を任せたら、
うん、
そうなるかもしれないけど、そう、ね、科学的にはね、細分化して少しずつ解釈してきた結果が今の社会だからね。だから宇宙規模の談合の詳細もこれから明らかになるかもしれませんね。
かもしれませんね。ということで、まとまったんでしょうか。
まとま、まあ楽しかった。ありがとうございます。
楽しかった。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、じゃあ次のマシュマロは私が読みたいと思います。
はい。
こんばんは。いつも配信楽しみにしています。私はこの春大学生になったのですが、受験期によく耳にしていたことについて最近考えています。大学に行く理由についてです。何か目標があって、そこから逆算して必要なものを得るために大学に行く、または比較的自由な大学生活を十分に活用して、いろいろな経験も積み、自分が本当にしたいことを探すために大学に行く、他にも様々な理由があると思いますが、主にこの2つについてです。正直私は後者です。今現在これという目標は見つかっていませんが、様々なことに挑戦して可能性を広げたいと考えています。どちらの理由の人もいる、どちらも間違っていないと思うし、それ以外の理由を持った人もいると思います。誠さんと水穂さんはどう考えられますか？よかったら聞かせていただけると嬉しいです。これからも楽しみにしています。というお
便りをもらいました。はい、ありがとうございます。
もらいました。ありがとうございます。
うん。
後者、私は主に後者です。正直私は後者です。後者が比較的自由な大学生活を十分に活用して、いろいろな経験を積み、自分が本当にしたいことを探すため、
うん、
なるほど、
やりたいことを探すっていう目的意識があって大学生活を送るんであれば、うん、素晴らしいと思うよ私は。
え、いいんじゃない、私もそれでいいと思う、
うん、ただやりたいことが、やりたいことを探そうってただ漠然と思ってるだけだったら時間を無駄にするかもしれないから、
うん、
積極的にいろんなところに首突っ込んでいくくらいの姿勢の方がいいと思うかな、
うんうんうん、まあ、行動はいるよね。
うん、何か見つかるといいなーってぼんやり考えてるだけだったら見つからないからね。
そうだね。
うん、大学に行く理由、
ま、うん、誠はどっち？どっちっていうか、でもやっぱり宇宙もともと興味あってその学科行ったわけじゃん。
うん、そうだね。
入ってから、あ、でも なんだろう、今タイタンの研究したいってなったのは入ってから、
うん、いや、私高校の時から漠然と研究者とかいいなとか思ってるくらいで、うん、で宇宙の勉強したいなと思ってるくらいで、うん、で宇宙の勉強って言っても様々あるじゃん、
うん、
あるけどね、宇宙の勉強って、あの蛇がさ尻尾を噛んでるみたいにして例えられる、図示されることがあって、頭の部分がビッグバンとかかな、宇宙論の宇宙の始まりの話で、尻尾の部分が素粒子とかちっちゃいものの話
あで、なるほど、うんうんうん、
うん、そういった組閣理論っていうのがビッグバンとかそういった宇宙論の話とつながるから、その蛇が尻尾を噛んでいるみたいな、そんな風にして、
こうリングになってるってことだね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
そういう風にして例えられるんだけど、うん、まあ、そこの、その蛇の尻尾のリングの中でどの領域で学びたいのかって全然決まんないまま行ったのね。
うんうん。
まあ、結果的に一番私がしたいなと思ってイメージしてた勉強ができるところにいるはいるんだけど、
うん。
うん、やりたいことがあるって言っても程度があって、
うん。
これを私はこの分野のこの研究を絶対にやりたいから、この先生のところで勉強したいからこの研究室に行くんだって思ってる人もいるだろうし、
結構細分化、細かく決まってるタイプね。
そ
うだね、うん
うん、そこまで決まってたら本当にすごいと思う。
うん、
ただそこまで決まってる人って結構少ないと思っていて、
うん、
こんな勉強がしたいからこの学部かなとか、
うん、
まあ、それぐらいで考えて大学に行ってる人も多いと思うし、そもそも、うん、まあやりたいこととかよくわかんないけど、ここの学部の方が楽しそうだなとか、
うん、いや、
そういう風に考えてる人もいるだろうね。
うん。そうだと思う。
どうだった？自分的に、瑞穂的には。
私はその今、誠が例で出したのの一番緩いところぐらいだよ。
あ、ほんと。
うん。あの、だって今私がいる学部、文学部の演劇学専攻だけどさ、うん、そんなのさ、ちょっと興味あるから受けとくかぐらいだったもん。
あ、そうなんだね。
そうだよ。
うん。
私1年浪人してるんですけど、2次、現役の時も2次の時も第一志望は普通に理系の生物系だったし、
うん、
併願で私立どこ受けとこっかなってなった時に、あ、まあここ私演劇面白そうじゃん、多分興味持てるなって思ってとりあえず出しといて、で、まあ今ここに至るんですが、
うんうんうん、
だから本当にそうだね、だから本当にこれがしたくてここに来ましたっていうよりは、勉強していくうちに、ああ、やっぱこういうのも面白いなとか、そういう背景があったんだっていうのを知ってて行って、で今教育実習終わって就活終わったんだけど、結局その勉強したこと全部をこう点をつないだ延長線みたいなところに就職先が私は見えたので、
うん、よかったね。
うんうん、本当にそれは良かったなと思う、落としどころがあってゴールがあって、うん、だから自由な大学生活を活用して、うん、いろんな経験を積んでしたいことを探すっていう、この質問してくださった方の言ってることはまんま私そうだったなってすごく思ってますね、うん、まあ、学校の勉強だけじゃないし、ね、大学って、
うん、
そうそう、バイトとかも私もしたかった業界とか うん、やってみたいなって思ったことバイトでいろいろ経験したし、うん、教職とかも全然学校の勉強とはまた関係ないけどやったりとか、博物館とかも舞台見に行ったりとかも、趣味っていうのもいっぱい勉強の場だと思うから。
そうだね、
うん、
うん、この春大学生になったって書かれてるから、
うん、
まあだいぶコロナ落ち着いてきたというか、社会がコロナに順応してきた時代じゃん、
うん、うん、
例えば2年前とかだったら入ってす、まあ、私の妹なんだけど入ってすぐ全オンラインです、サークルの新刊もありません
ね
っていう状況でさ、なん、あのみんなツイッターとか何かしてこう、うん、ズームとかっていうツールを使っていろいろサークルに入ってみたりとかいう風な感じだったじゃん、うん、それよりかはだいぶマシになってると思うから、どんどん、
そうだね、
うん、大学生で一番大事なのはふっかるかどうかっていう。
ああ、そうだね。
だよね。
あの、なんか引っかかったことがあったら、行ってみる、顔出してみる、迷ったらやってみるの精神で、ぜひ。
そう。ちょっとでもやりたいなと思ったらやってみて。
うん、そう。なんかね、就活しててすごく思ったんだけど、あの、うん、学知化をで何を話すかっていうのに悩む人、
うん、
で結構 いるって聞くし、
いるだろうね、
あると思うんだけど、
うん、
そう、
はいはい、
だけど引っかかったことやってみましたとかで、もうそれで失敗したとしても、え、それで話せるじゃんってすごい思うのね。だからこれに興味持ってこういう経緯 で、うん、でこういうことやってみたんですけど、でもいいじゃん結果。
そう、だってやらないよりかはね、経験が得られてるわけだし。
そうそうそう、だからなんか迷った時にこれちょっとやってみようかなっていう風にできてたら、全然学知化なんて悩まないし、そんな就職活動のためになんかしなきゃいけないなんてことは全くないと思うので、うん、
就職活動のために何かをしようってモチベーション一番くだらないと思うんだけど。
いや本当になんかそんなことに、そんなことにって言うとあれだけど、その好きなことやってみた先になんか就職はなんかあるよきっと。
そうだよ、
うん、
まあでもね、なんかそうとも言えない人ももちろんいると思ってて、
うん、
私の研究室の同期が、うん、私と同じように理学部入、まあ、研究室の同期だからね、同じように理学部入って、うん、で宇宙の研究してて、でも今就活でメディア業界、
うんうんうん
うん、メディアか、そう、テレビ業界とかさ、
うんうん、
目指してんのね。
はいはいはい。
で今めっちゃ就活してんだけど、
うん、
修士来たんだから修士2年間しかないじゃん。でその子今就活してるわけだから、うん、博士には行かないし、
そうだね、うん、
研究やりたくて研究室入、あの修士入ったのに、
うん、
進学したのに結局就、あの研究それどころではなくてずっと就活してる。
いや
ー、しかも、ね、行きたい、自分が就職したいなって思った業界が業界で、
うん、
あのちょうど今の時期忙しい、就活が忙しい、早いタイミングで就活が忙しい業界を目指してしまっているから、まあ、別に悪いことじゃないんだけど、うん、そう両立が難しくなってるっていう場合もあるよね、まあ、最短ルートではないってだけなんだけどさ。
修士2年のうちに今始めてるってことあれだね、インターンとか行き始めてもう専攻も始まってるの。今修士1年でしょ。
そうそうだね。
早いね。すごい早いね。まあ、
インターンとか、うん、行ってんのかな。で、多分そのインターンとかを行って、
うん、
あの、ちゃんと内定でもないけど、そういうのを取らないと入りにくい倍率の高いところも目指してるらしいんだよね。
そっか。でもそんだけ早い時期から行きたい業界とかここ行きたいなっていうの決まってて動けてるっていうのはすごいなっていうふうにも思うし、なんだけど、うん、でも私なこれ学部でも言えるんだけどさ、就活がどんどん早くなってるのってすごく私は嫌だなって思ってるのね、なんとなく。
はいはいはい。というと？
だから3年生からインターンはもう当たり前みたいな。
うん、そうだね。
そうで、うん、1,2 年生もインターン参加できますとか、 1,2 年生の間にそのインターンに参加するときに ES 書かなきゃいけないじゃん、
うん、
のエントリーインターンに参加する、そうそう、エントリーシートを書き始めて、だからもう自己分析とかこう、うん、だからをもう早い時期から 1,2 年の時からして、でその時に話せるなんかエピソードを何か作らなきゃとか、
うん、
なんかね、就活のために自分のやりたいことを犠牲にするのって本当に本末転倒だなって私は思うタイプなんだよね、
う
ん、でもね、就職に、でも好きなことがそのまま就職に生きるとは必ずしも言えないから、そこが難しいと思うんだけど、
うん、理学部は特に、
うん、
その研究がそのまま就職にはつながりにくいから、こういうことが、うん、こういうねじれみたいなのが起きてて、
うん、
うん、本当に研究の分野で自分が大学院でした研究でご飯食べていきたいってなったら博士に行くことは必須だし、
うんうんうん、
そこから民間に就職するでもアカデミックに残るでも、まあ、厳しい道が、まあ、民間の方がまだあの採用とか簡単に入れるとは思うんだけど、うん、あの厳しい道が待ってるわけじゃん。で、もちろんその理学部で宇宙の研究してたとしても銀行入りますとか、
うんうん、
国家公務員になりますとか地方公務員になりますとか、うん、いろいろいるわけじゃん。教員になりますとか学芸員になりますとか、うん、いろいろいるんだよね、
うん、
だから修士には行くんだけど自分が宇宙の研究したかったから修士に行くんだけど、就活はまたやり、うん、別で頑張らないといけない。で、修士1年って全然あの暇じゃないのよ。全然暇じゃないのよ。むしろあの一番メンタルやめやすい時期だと思うんだよね。今私が修士1年でいて思うけど。
どういうところがそれまでと違うの？
研究室で4年生で入ってくるじゃん、
うん、
4年生の時は例えばセミナーとかでも一番素人何にも分かんないから、まあ、セミナー発表自分がする時も、まあ、自分なりに頑張って発表したら、うん、まあ頑張ったねってなるんだけど、頑張ったねってなるし、う
ん、セミナーってどんな感じ？
あ、自分の研究をパワーポイントにまとめて、
うん、
普通に発表するんだよね。
ゼミの発表みたいな、こう同じ研究室の人たちがいて、
そうそうそうそう、そういうこと。
なるほどね。はいはいはい。
そう、先生もいて、
うん、
あの先輩たちもいて、で質問を受けて、
うん、
っていうシステムでやってる発表の場では、自分が発表する時も、あとは自分が質問する時、他の人の発表を聞いて質問する時も、うんうん、初歩的な質問できるんだよね。
一番後輩の立場でいられるんだね。
そう、何にも分かんないからね。だけど、うんうん、修士1年に上がると一気にそのあの安全バーじゃないけど一気にその
ハードル上がっちゃうんだ。
そうそうそう、崖の縁にさ、うん、あの安全のための紐とかなしに立たされるような感じで、
あ、
ちょっとあのなんだろうな、質問するってなっても初歩的なところ聞けないってなるし、あとはこの質問しても質問者こ、うん、あの発表者か、発表者のこと困らせるだけで、うん、その先に何の議論も待ってないっていう質問とか分かっちゃうのねこの質問しても無駄だみたいな、
は
ー、なんか無駄だって決め、なんか決まっ、質問してみないとさ、無駄だって決まるわけじゃないんだけど、なんとなくなんかそういうのが分かっちゃう。この質問はあんま膨らまないかもなとか、これは本質じゃないかもな、
うん、
みたいな。
あ、そうそう、そういうことだよね。本質にこれを絡んでないな、これすごいマス、うんうんうん、こう末端のちっちゃいことだなとか、そういうところが見えちゃうんだね、逆に、ちょっと。
そう、考えちゃうようになって、で、しかも、まあその就職、まあ私関係ないんだけど、就活が絡んできたり、
うん、
あとは、あの、学会発表。学校の外に発表しに行く機会も初めてそういうのが、あるようになったりとか。
修士1年でそういうことしなきゃいけないんだ。
そうだよ、私5月にしたもん、学科発表。
へー、え、それってさ、もう他の学校の、うん、の修士の子たちがいっぱいいるの？学部生とかもいるの？
学部生も時々いるけど、修士の子とか博士の人とか本当に研究者の人が研究発表する場所で自分の研究を発表するっていう学会の場所が、うん、学会で自分が発表するっていう機会も多くなるし。
へ
ー、そう、だからこういろんなものは重なって一番なんかこう苦しい、うん、のではって最近その同期見ててすごい思う。
でそこに就職活動がその子は入っていると。
そうそうそう、たださえでも去年よりちゃんと成長したところを見せなきゃいけないのに、
うん、
そう先生たちにね見せなきゃいけないのに、その上就職活動とか学会発表とかっていう初めてのこともだんだ
ん
積み重なってきて苦しい時期だろうなと思うんだけど、
うん
うん、だから特にその同期は自分が専門にして研究したかったことと就職活動で必要なことが全く違うベクトルにあるから、う
ん、そこが別ってなるとね、両方、うん、でもうん、やんなきゃいけないんだよね。
そう、リソースは一つじゃん、自分しかいないじゃん、
うん、
うん。周りに同じ業界受ける子もいないし、だからすごい大変だと思う。
大変そう。
そう、最短ルートじゃないとそういうことにはなるかな。だから早めにこう自分がこういうところに就職したいなって思ってる人はそういうところの勉強を目指すのが、まあ、一番いいとは思う。
あの就職活動のベクトルと自分がやる 学校とかベクトルのことにやんなきゃいけないもののどっちかをどっちかに寄せてく感じ、うん、にすると、うん、まあ楽かぶって楽にはなるよね。
そう、楽にはなる、まあ、別にそれが正解ではない、全然正解ではないけど、
うんうん、私は自分のやりたいことの方に仕事のベクトルを寄せたから、
うん、
あの本当に就職活動と自分のやりたいことをやるとか勉強をするっていうのが本当に9割5分一緒だった、一致してたから、プラス 0.5 割ちょちょいって、うん、まあ面接の時行って行ったらシュッて就活終わったから、うん、なんか、まあ、そこは幸運だったなと思うんだけど、
うん、なんかすごい解釈一致だわ
大丈夫、伝わってる。
みずほが就活、うん、あんま苦労せず終わるのすごい解釈一致。
え、本当にそう、だろうね、そうか
だろうねってなったわ。
楽しかったもん、就活。
うん、すごい。
いやー、そっか、うん、でも、就学、なんだろう、大学入った、
うん、
今3ヶ月かな、で今から夏休みっていう段階で、うん、広い、こんだけ、なんて言うんだろう、まあ考える時期ではあるか、こう受験期とか大学入ってすぐって、大学で何しようって。
うん、そうだね。
うん、だからこれという目標見つかっていませんって、そんなの当たり前だよ、大丈夫大丈夫、うん、
そうだよ、だって高校生が見えてる世界なんてちっちゃいんだもん。
大丈夫大丈夫、私も高校の時こんなポッドキャストなんてするとはかけられな
かった私は思ってなかったわ
思ってなかったよね
うん、
まあだからそう、こんないろんなことに挑戦してっていう風に書いてくださってるけど、なんかその気持ちがあれば、うん、なんか見つかるよきっと、
うん、そう、簡単に発信もできるし、
そう、
アウトプットするといいよね。
ああ、まことね、そう、これ始めた時言ってたね、
うん、アウトプットしないと自分が分かんないところも分かんないから。
そうだね、たまにこれ頑張ってみたいなっていうことは、なんかでも人に話したりするとよくない？こう、
うん、
自分がなんでそれやりたいと思ってるとか、どういうふうにやろうと思ってるっていうのがさ、結構整理されるところあるなって私結構思うんで、うん、
そうだね、
うん、もしなんか始めるときよかったらまたコブテンナイトにマシュマロ送ってください。
はい、送ってください、ありがとうございます。
はい、楽しみにしてます。